広報伊万里第727号2014年9月号です。雨の日ばかりだった8月、夏らしい行事ができなくて何かしら忘れ物をしている気分です。行く夏を惜しむかのように一生懸命セミが鳴いています。月が変わってもまだまだ蒸し暑い日ですが、朝夕の涼風に秋の訪れを感じます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は整然と行進する消防団の写真です。8月17日、伊万里市農協本所の駐車場で伊万里市消防団夏季点検が実施され、日頃の規律訓練の成果を披露しました。今月の主な内容、特集伊万里市60年の奇跡、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、2億年の時を超えてとなっています。
特集伊万里市60年の奇跡、市政施行60周年を迎えて伊万里市長塚部義和、昭和29年4月1日に伊万里湾の総合開発を主要な動機として伊万里湾を囲む2町7ヶ村の合併により、人口約8万3000人、総面積 252.47 平方キロメートルの伊万里市が誕生し、今年60周年を迎えました。人間では還暦の年であります。一口で60年と言いましても、その間国のエネルギー政策の転換による石炭産業の消滅や未曾有の大水害、石油危機に端を発した構造不況など幾多の試練を乗り越え、絶えず変化する社会情勢の中で都市基盤の整備や企業誘致など活発な産業活動と豊かな市民生活を支える事業に取り組んでまいりました。これにより市は伊万里湾に大規模な工業団地が造成され、多くの企業が立地するとともに、コンテナターミナルや伊万里湾大橋など国際交易基地としての整備、西九州自動車道などの道路整備や市街地の区画整理事業が進み、西九州北部の中核都市としての機能と風格を備え、着実な発展を遂げてきております。今に生きる私たちは、美しい自然に抱かれ素晴らしい歴史を築いてきたこの伊万里市をしっかりと次の代へと引き継いでいく責務があります。60周年の節目の年を、先人への感謝の意を込めて市民の皆さんと祝うとともに、次なるステージへと大きく飛躍するよう起点の年と位置づけ、さまざまな記念事業に取り組んでおります。これらを通して市民の皆さんが60年の歩みを振り返り、そしてこれからの新しい伊万里市づくりを考え、さらには郷土への自信と誇りを持つ契機となるよう期待いたします。折しも私自身、市長4期目のスタートの年と重なったところでありまして、改めまして市政運営を担う市長として、今一度原点に立ち返り、市民の先頭に立ち、社会の変化に果敢に挑戦し、将来の発展を見据えた礎を着実に築いてまいる所存であります。以上、塚部市長でした。伊万里市が誕生してから平成9年までの主な出来事を振り返ります。昭和29年3月13日、合併調印式。4月、伊万里市役所会長。32年、7月、山城町人形石山の地滑り。42年、7月9日、大水害。44年11月、 昭和天皇皇后両陛下伊万里駅をご通過。47年3月株式会社名村造船所の進出。48年4月銀天街アーケードが完成。8月19日新市庁舎完成。50年4月伊万里バイパス完成。51年10月伊万里少年軟式野球クラブが国体で優勝。57年12月九州電子金属株式会社現在のサムコが進出。59年4月鍋島汎用公園開園。60年10月日本丸伊万里港寄港。61年3月テレトピアモデル指定。63年3月下水道環境浄化センター完成。4月中国大連市からの太極拳指導。平成に入って2年8月第1回伊万里の夏とっちゃん祭りが開催され、3年7月伊万里ビーチオープン。4年10月市民センターの落成。6年4月小伊万里文化の香り漂うまちづくり集計事業。7年7月市民図書館オープン。9年4月韓国釜山港との定期コンテナ航路が開設。この続きは来月号でお知らせします。今後予定されている記念事業。9月21日から11月16日まで森永太一郎展。11月3日市政施工60周年記念式典。11月15日 NHK 全国放送公開番組俳句王国が行く。27年2月から福岡都市圏におけるテレビ CM 放映などが計画されています。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。第5次伊万里市総合計画後期基本計画がスタートしました。活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里を目指して。この総合計画後期基本計画とは、市では将来都市像や町づくりの基本方向を定めた第5次総合計画基本構想と、将来都市像を実現するための具体的な取り組みを掲げた総合計画前期基本計画に基づいて各種事業を進めてきました。今回前期基本計画の期間が終了したため、新たに後期基本計画26年度から30年度を策定しました。ポイント。前期基本計画がスタートした21年度以降の5年間における時代の潮流の変化を踏まえ、本市を取り巻く課題を整理した上で7項目にわたる取り組みを追加しました。まちづくりの基本方向その1、安心で健やかな暮らしづくり。福祉、保健、医療、すべての人が生涯にわたり安心して生活できる健康長寿の町の実現に向け、保健サービスの提供や地域医療の充実に努めるほか、高齢者の社会参加や介護、障害者の自立、子育て家庭を地域ぐるみで支援する体制の整備を進めます。推進するための主な事務事業、介護サービス給付事業、障害者介護訓練等給付事業、子どもの医療費助成事業など。その2、創造的で心豊かな人づくり、教育文化。未来を担う子どもたちの教育環境の整備をはじめ、スポーツや障害学習に親しむ環境の充実に努めるほか、文化財の保存や異文化との交流などを進めます。主な事務事業、学力向上対策事業、小中学校耐震改修事業、市民センター自主事業など。その3、 活気あふれる産業づくり、産業、観光、農地の集積や六次産業化などにより持続可能な農業経営の実現を図るとともに、地場産業の振興や企業誘致、新規コンテナ航路の開設などによる貿易の拡大を進めるほか、福岡都市圏を対象とした観光戦略などに取り組みます。この六次産業化とは、農林漁業者すなわち一次産業従事者が原材料の供給だけではなく、自ら加工する二次産業や流通販売を手掛ける三次産業に取り組み、経営の多角化を進めることです。主な事務事業、林道整備促進事業、稚魚・貝類放流促進事業など。その4、安全で快適な地域づくり、都市基盤・生活環境、道路や公共交通体系など公共交通ネットワークの拡充による都市機能の向上を図るとともに、港湾施設の整備や浦ノ崎地区における産業用地の開発を促進し、伊万里湾の特性を生かした地域活性化に取り組みます。また自然災害や原子力災害を想定した防災対策や交通安全の確保、防犯活動の充実などに取り組みます。主な事務事業、国道整備促進事業、鉄道バス交通支援事業、資源ごみ回収促進事業、災害応急対策事業など。その後、自立と共同のまちづくり、行政運営、市政に関する情報の提供や市民の声の市政への反映に努めるとともに、市民団体などが主体的に取り組む活動を促進し、市民が主役のまちづくりを進めるほか、公共施設の統廃合や長寿化などに取り組むなど、限られた経営資源を有効に活用し、効率的な行政運営に努めます。主な事務事業、情報公開個人情報保護事業、地域の元気推進事業、行政評価制度運用事業など。以上、詳しいことは企画制作課企画係へお尋ねください。電話は 23-2124。 来年4月から軽自動車税が引き上げられます。軽自動車税は排気量 660cc 以下の軽自動車やバイク、原動機付き自転車などを所有する場合にかかる税金で、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。今回地方税法が一部改正されたことに伴い、27年4月から税額が引き上げられます。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。9月はがん制圧月間です。がん検診を受けましょう。25年の全国のがん死亡者数は36万人を超え、過去最高となり、約 3.5 人に1人ががんで亡くなっています。男性は肺がん、女性は大腸がんと肺がんが増加し、がんから命を守るためには早期発見、早期治療が重要です。がん検診は医療保険の種別に関係なく受診することができますので、今年4月以降に受診できなかった人や大腸がん検診の容器の提出を忘れている人は、ぜひこの期間に受診してください。検診を希望する人で受診票がない人は健康づくり課に問い合わせてください。電話は 22-3916 です。市政60周年記念事業、がん予防をテーマに生き生き健康づくりフェスタがあります。9月23日祝日、10時から3時まで、市民センターの文化ホールほかで。内容は乳がん、子宮頸がんの検診、これは予約が必要です。がん予防料理の試食、11時半から1時まで。 講演会は1時半から3時まで。演題は50歳を前にして見つかった乳がん、今を生きることとは。講師は浅木久仁子さん、タレントでがん体験者です。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。60周年記念事業宝くじふるさとワクワク劇場 in 伊万里が11月30日日曜2時から市民会館大ホールであります。講演内容、第1部はお笑いオンステージ、第2部はトーク、ふるさと我が町あの人この人、第3部はほのぼのコメディ劇場。入場料、全席指定、消費税込みで前売り2,000円、当日は2,500円。チケットは市民センターなどで販売中です。このほのぼのコメディ劇場の出演者を募集します。吉本新喜劇のメンバーと共演していただく市民の皆さんを募集します。公開オーディションがあります。募集期限は10月31日。詳しいことは市民センター、電話 22-3911 へお尋ねください。一人で悩まずに電話しましょう、青少年相談室へ。相談専用電話は22-7867、 22-NAYAMUNA。 青少年相談室は学校や家庭の中でのいろいろな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談にも応じています。気軽に電話をかけてください。電話面接相談は月曜から金曜の9時から5時。なお時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。また平日に相談できない人は事前に電話予約をすれば土曜、日曜、祝日も面接相談に応じます。相談室の場所は市民会館横障害学習センター内青少年センターです。25年度の主な相談状況、学業や不登校、発育など学校生活に関することが52件で 45%、 いじめや異性など交友に関することが7件で 6%、 万引きや暴力、家出など非行に関することが15件で 13%、 親子や兄弟関係、育児など家庭生活に関することが4件で 4%、その他精神的相談や生活相談などが37件で 32% となっています。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 2つの企業が寄付されました。7月30日、武雄市の株式会社サクセスが市ふるさと応援基金に100万円を寄付されました。昨年度も2回寄付されていて、寄付金は市が行う各種事業に有効に活用させていただきます。8月1日、市内に販売店のある法輪化粧品株式会社が市に20万円を寄付されました。24年から毎年寄付されていて、寄付金はひまわり園など障害児受け入れ施設の設備充実のために有効に活用させていただきます。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。小売店、金平糖は夢見てた。春の田舎のお菓子屋のガラスの瓶で夢見てた。ガラスの船で海越えて、海のあなたの大空のお星になった夢見てた。これは詩人金子みすゞの金平糖の夢です。戦前戦後生まれの世代にとって田舎のお菓子屋は憧れの場所で、あれも買いたい、これも食べたいと欲望をかきたてる、まさに駄菓子のスーパーマーケットでした。
田舎には酒、醤油、タバコなど日用品を扱う小売店が点在していましたが、今はめっきり少なくなり、コンビニエンスストアが立ち、郊外には大型駐車場を備えた量販店も出店しています。時代とともに小売店を取り巻く状況も様変わりしています。ある時、山城町にある小売店に立ち寄ったら、店主から、市長さん、なんとか小売店を守ってください、と直訴されました。確かに、中心市街地だけでなく、市内周辺部の小売店の数も減ってきています。一方、若い世代からは、市外へ買い物に行かずに済むよう、量販店などの市内への出店を望む声が多いのも事実です。小売店に買い物に行くと、あの人が亡くなられたとか、何々さんが入院されている、など旬の情報もおまけとしていただきます。確かに、商店街をはじめ小売店は、人、物、情報の交流の場としての色合いが濃いようです。伊万里の中町観音通りには、市内外から毎日数十人もの客が訪れる、ちょっとした名所になっている小売店があります。人気商品目当ての客もいますが、人気の理由は対面販売での触れ合いや、個人商店としての魅力があるからに他なりません。これから先、高齢化社会の中でおしゃべりしながら歩いてゆっくり買い物ができる昭和の小売店が生き残れるよう、地域で守っていく運動が欲しいものです。その手始めに、まずはぜひ買い物は地域でを合言葉に。以上、塚部市長でした。
スポーツです。8月3日、国見台体育館でラジオ体操会がありました。これは市スポーツ推進委員協議会が市民の体力づくりを目的に実施しているもので、この日は前夜からの雨の影響で屋内開催となりました。8月9日、国見台球技場と体育館で市子ども会連合会球技大会が開催されました。第31回市長期争奪市青年相撲大会が8月3日国見台相撲場でありました。第20回市バスケットボール選手権大会が7月27日国見台体育館でありました。市民スポーツ。7日日曜、伊万里ライオンズ杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、7日日曜から市協会長期ソフトボール秋季選手権大会が8時半から国見台球技場ほかで、11日木曜、市ローレンゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、14日日曜、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、18日木曜、市長杯市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、20日土曜、教育長杯中学生ニュースポーツフェスティバルが8時半から聖霊中学校で、10月5日日曜、伊万里スポーツデイ市民ペタンク大会キーズスポーツフェスティバル新体力テストが8時半から国見台陸上競技場ほかでそれぞれ予定されています。町民スポーツ。7日日曜、立花地区球技大会が8時から立花小学校で、大坪地区球技大会が8時半から伊万里中学校ほかで、山城町民体育大会が8時半から山城中学校で、11日木曜、大川町民スポーツの日ペタンクが午後7時から大川運動広場ほかで、21日日曜、牧島大運動会が8時10分から牧島小学校で、 大川地町大運動会が8時20分から大川地小学校で、伊万里地区スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、23日祝日大川地方民相撲大会が10時から淀姫神社相撲場で、28日日曜南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場で、それぞれ予定されています。みんなの広場です。7月27日大坪地区子ども会の主催で、伊万里川下り親子いかだ作り大会が開催されました。往復 1.2 キロのコースで行われ、児童や生徒約50人の参加でした。8月2日第1回おくんち料理教室が伊万里公民館で開催されました。これは NPO 法人伊万里のおくんち振興会が、料理を通しておもてなしの心や地域の伝統文化を若い世代に継承してもらおうと、市食生活推進協議会から4人の講師を迎えて行ったものです。8月5日我が町我が家の防災マップ作成に関する説明が市役所であり、牧島地区や大坪地区、大川町、松浦町、山城町の区長など約120人が参加しました。マップは年内に完成させ、その後各世帯に配布される予定です。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権同和問題、挨拶に込められた思い。日本には人の心や思いが反映された素敵な言葉がたくさんあります。私たちは幼い頃から挨拶は大切なものです、挨拶をしましょうと言われて育ってきました。しかし挨拶にはどんな意味があり、何のためにするのか、あまり深く考えたことはありません。挨拶という言葉の語源を調べてみると、愛は心を開く、札は相手に近づく、挨拶とは心を開いて相手に近づくという意味だそうです。おはようございます、こんにちは、こんばんは、いつでも心のこもった挨拶をすることは、人と人とを結びつける役目を持ち、人とのつながりを作り出す役割を果たします。さらにはその人の人柄や相手に対する意識や心が現れる場合もあります。たかが挨拶、されど挨拶、まさに挨拶は人間関係の潤滑油とも言えます。8月24日東山城町脇野の保育園などで、地区の夏祭り満灯の夕べが行われ、脇野公民館で脇野の大念仏が披露されました。郷土の文化財、文化財展示施設その6、伊万里市海のシルクロード館。これは市街地の活性化を目的に、小伊万里文化の紹介や観光情報の発信などを行う施設です。館は陶器商家資料館の隣にあり、建物はかつての白壁土蔵造りを復元整備しています。1階には有料でろくろ絵付けができる体験工房があり、肥前一帯の現代焼き物を展示しています。2階には小伊万里や江戸時代の伊万里の町並みを再現したジオラマ、商船の模型などを展示しています。詳しくは海のシルクロード館、電話 23-1 1189へお問い合わせください。
ほがらかページです。7月24日栄町ふれあい館シオンの家のオープンセレモニーが現地であり、関係者や地元住民など約80人がオープンを祝いました。これは NPO 栄町地域づくり会が高齢者の交流の場を作ろうと民間の助成金を活用し空き店舗を改修して開設したもので、町内の高齢者であれば誰でも月額100円で利用でき、カラオケや麻雀、将棋などを楽しみながら交流を深めることができます。また生活支援支え合い券の発行やお手伝い隊の派遣、緊急医療情報キットの設置支援など、支え合いをキーワードとした地域づくりを進めています。7月20日から8月31日にかけて歴史民俗資料館で佐賀と世界の昆虫展がありました。子どもたちに身近な環境問題について考えてもらおうと、武雄市の佐賀県立宇宙科学館所蔵の貴重な昆虫標本約1000点を借用し展示したものです。また7月21日と8月10日に伊万里の自然探検隊が夢岬公園とカブトガニの館であり、参加した家族連れは公園の広場や川辺などで夢中になって生き物を探し、見つけては歓声を上げていました。子どもたちは夏休み期間中、さまざまな生き物と出会い、また触れ合いを通して命の大切さなど多くのことを学びました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその6、梨羊羹。材料5人分梨 400g、 グラニュー糖大さじ1、レモン汁小さじ1、水 100cc、 砂糖 100g、好みで増やしても、粉寒天 6g。 作り方、梨は皮をむき、グラニュー糖とレモン汁を加え5分から7分ほど煮る。これをミキサーにかけトロトロになるようにする。水に砂糖と粉寒天を加えて煮溶かす。溶けたら梨を加え2、3分ほど煮る。これを型へ流し入れ冷蔵庫で冷ます。短い時間でとても簡単にできます。食育ワンポイント、梨と寒天は優れもの。梨のさっぱりとした甘みはソルビトールという糖アルコールの一種によるもので、便通改善や喉の炎症に効果的です。さらにリンゴ酸やクエン酸を多く含み、疲労回復の効果が期待できます。また寒天の原料である天草は成分の 80% 以上が食物繊維です。食物繊維は胃の中にとどまる時間が長いため、長時間満腹感が得られ、食前に寒天を食べることで食事の量を減らすことができます。カリウムやカルシウム、鉄なども多く含み、高血圧や動脈硬化の予防に有効です。甘さ控えめな美味しい梨羊羹で体も心も疲労回復させましょう。我が家のアルバム、東山城町長浜の武藤隆二さん、久美子さんの長女凛ちゃん3歳11ヶ月。私は今ひらがなの勉強やお絵描きに夢中なの。好きな遊びは粘土やパズル、人形遊び。食べ物は唐揚げとカレー、肉じゃがよ。プリキュアが好きで歌も歌えるのよ。お母さんから一言、明るくて活発でもちょっと甘えん坊の凛ちゃん。 これからも大好きな歌や踊りでパパとママを楽しませてね。ほほえみさん、朝日が丘の丸田沙織さん、20歳、大学2年生で農学部に所属しています。作物や植物について実習や実験を行い、自然の循環や植物の生態について学習しています。今後はオーガニックファーミング学について研究し、得た知識を将来に役立てたいと思います。趣味は中学の時から続けているバスクラリネットを吹くことです。好きな食べ物はチョコ。休日はサークルの練習日は楽器を吹いています。それ以外は家でのんびり過ごしています。四季の歌。山路ゆく二人と二人クズの花。山路ゆく二人と二人クズの花。伊万里ホトトギス会松尾初子さんの句です。暑き日の未だ続くも朝夕の、風は静かに秋を伴う。暑き日の未だ続くも朝夕の、風は静かに秋を伴う。伊万里白露短歌会岡本英子さんの短歌です。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせから。バス運行10周年を記念し、伊万里バス感謝ウィークとして郊外線と地域線を無料で運行します。この機会にバスを利用してみませんか。期間は16日火曜から22日月曜。なお運行時刻や経路は平常通りです。問い合わせ先、地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。 9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。問い合わせ先、伊万里土木事務所管理課、電話 23-4152。 法務省の人権擁護機関では8日から14日までを全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間と定め、さまざまな人権問題に関する電話相談を延長・拡大実施します。相談内容に関する秘密は固く守られますので、一人で悩まず気軽に相談してください。期間、8日から12日は8時半から7時まで、13日土曜と14日日曜は10時から5時まで。相談担当者は法務局職員と人権擁護委員。相談の電話番号は 0570-003-110。 問い合わせ先、佐賀地方法務局人権擁護課、電話 0952-26-2195。 今年も枚数限定でオータムジャンボ宝くじが発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。発売期間は19日から10月10日まで。発売価格は1枚300円。当選金は1等3億3000万円、前後賞各3000万円です。抽選日は10月17日。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県市町村振興協会、電話 0952-26-2195。 25-1913 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは17日水曜10時から正午まで市民図書館であります。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市政60周年記念事業第19回伊万里リサイクルフェアが23日祝日9時から正午まで市役所裏の公用車車庫およびその周辺であります。先着100人に佐賀の木の苗木をプレゼントします。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 10月から後期高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種が定期接種化となるため、接種費用の助成を9月末で終了します。事前に申請し、期限までに接種を完了してください。10月以降は接種対象者が65歳以上で5歳ごとになります。料金などの詳しいことは健康づくり課保健予防係、電話 22-3916 へお尋ねください。聴覚障害者ろう話者の巡回相談が22日市役所であります。問い合わせ先、佐賀県聴覚障害者サポートセンター、電話 0952-40-7700。 伊万里看護学校准看護科創立50周年記念行事が27日に市民センターであります。ミニコンサートは出演が輪島静代さんほか、記念公演はありがとうがいつか笑顔になったと題して大野克彦氏が講演されます。参加料は無料です。なお事前申し込みが必要です。問い合わせ先、伊万里看護学校、電話 23-4635。 法務局休日無料相談が10月5日日曜10時から3時まで佐賀地方法務局伊万里支局であります。司法書士や土地家屋調査士、人権擁護委員などが相談に応じます。予約は不要です。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 西九州自動車道夜間通行止め、日時24日水曜から26日金曜まで午後8時から午前6時まで、雨天の時は29日から10月3日のいずれかの日に順延します。対象区間は佐世保三河内インターチェンジから佐賀インターチェンジまで。問い合わせ先、国土交通省長崎河川国道事務所、電話 095-839-9211。 ゴーゴー伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝、体力づくり豆知識、疲れを取る簡単ストレッチ、背中を伸ばす、四つん這いになって腰の位置をキープし、息を吐きながら両手を少しずつ前へ、肩の筋肉を伸ばす、背中で両手をつなぐ、手が届かない場合はタオルなどを使用する、息を吐きながら引っ張り左右の手を変えて繰り返す、ももの内側を伸ばす、足の裏を合わせて座り両手で足首をつかむ、背筋を伸ばし 肘でももの内側を押し、息を吐きながら上体を前に倒す。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷蔵庫内には適度な隙間を作りましょう。冷蔵庫に食品などを詰め込みすぎると冷却効率が悪くなり、電気使用量も増えます。冷蔵庫いっぱいに詰め込んだ場合と、詰め込む量を2分の1にして適度な隙間を作った場合を比較すると、年間で約960円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。海辺と釣りを楽しもう in 黒川町が10月12日8時から3時までイマリンビーチであります。対象者は市民と外国人、高校生以上。市民10人と外国人10人を募集します。参加料は1000円。これは保険料、餌、釣り具レンタル費用を含みます。なお昼食は釣った魚を調理します。募集期限は29日。問い合わせ先、市国際交流協会、電話 22-7046。 障害者パソコン教室の受講生を募集します。日時は30日火曜と10月1日水曜、10時から3時まで。場所は二里町の住谷塗装店です。対象者は障害手帳を持っている人。参加料は無料ですが、テキストを持っていない人は500円が必要です。募集期限は29日。問い合わせ先、佐賀県障害者 IT サポートセンター夢クレヨン、電話 0952-36-6977。 ゆとりチャレンジ参加事業所を募集します。募集期限は30日。問い合わせ先、佐賀県雇用労働課、電話 0952-25-7100。 健康ボーリング教室の受講生を募集します。場所は伊万里スターボール。参加料は2000円。保険料、ゲーム、貸し靴代、教材費を含みます。問い合わせ先、市ボーリング協会、担当曽我さん、電話 080-8353-6664。 10月11日土曜に行われる森永ミルクキャラメルで知られる森永太一郎ゆかりの地巡りツアーの参加者を募集します。参加料は2500円。保険料、バス代、昼食代を含みます。問い合わせ先、市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 アジアで初めて展示される台北国立故宮博物院所蔵の中国皇帝コレクションを見学するツアーを10月13日祝日に開催します。参加料は5000円。入館料、昼食代を含みます。募集期限は10月7日。問い合わせ先、日中友好協会事務局高森さん、電話 22-5509。 10月25日土曜に行われる土木に触れるバスツアーの参加者を募集します。キウラギダム、名村造船所、伊万里港コンテナターミナルを見学します。参加料は200円。保険料とお茶代を含みますが、昼食は各自持参です。募集期限は26日。問い合わせ先、土木のイメージアップ連絡協議会事務局、電話 0955-72-3109。 9月の行事予定、市民センター、市政60周年記念事業、伊万里市野球講演会が 6日土曜夕方5時半からあります。 JA 共催アンパンマン交通安全キャラバンが7日日曜、1回目は11時から、2回目は2時からです。全国労働衛生週間説明会が8日月曜2時からあります。市民図書館名画上映会は図書館ホールで21日日曜2時半から、子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で21日日曜2時半から、9月の休館日は8日、15日、22日、23日、25日、29日です。なお、30日から10月9日は特別整理休館です。市職員を装う不審電話に注意。市職員をかたって家族の人数などの個人情報を聞き出す不審な電話があっています。電話の内容は市役所からです。最近空き巣が増えていますので注意してください。一人暮らしですか、何人家族ですか、などというものです。市職員が家庭に直接電話して個人情報を確認するようなことはありません。不審な電話がかかったときは指示に従わず電話を切ってください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
2億年の時を超えて7月27日牧島地区の多田良海岸でカブトガニの産卵を見る会が開かれました。生きている化石の神秘的な営みを観察しようと県内外から集まった約150人の観客が見守る中、9組のつがいが満ち潮に乗って姿を現し、泥の中に卵を産みつけていました。またこの日、市内の小中学生と高校生が1年をかけて学校で飼育したカブトガニの幼生を持ち寄り、無事に成長することを願いながら放流しました。カブトガニの卵や幼生は幾多の苦難を乗り越えながら10年余りの歳月を経て親に成長し、産卵のためにこの浜辺に戻ってきます。8月1日現在の人の動き、男 27,312 人、女 29,740 人、合わせて 57,052 人で前月に比べて15人減っています。世帯数は22,682 世帯で、前月に比べて18世帯増えています。これで、広報伊万里9月号を終わります。地域安全ニュースから読みます。偽警官からの電話に注意。警察官が口座の残高を聞いたり、引き出しを進めたり、現金を預かることは、絶対にありません。一人で判断せず不審な電話や訪問があったら、直ちに警察へ110番通報してください。また留守番電話の活用を。犯人は録音されるのを嫌います。先月伊万里市内でも被害が起こっております。お互いに気をつけましょうね。
9月の別名は長月。日ごとに夜が長くなるので夜長月です。秋の日は鶴瓶落としと言いますが、この時期は急に夜が長くなったような気がします。虫たちのにぎやかな音楽会を鑑賞しながら過ごすのもいいですね。では皆様、来月号までごきげんよう。